耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは蜂って怖いですか？僕はですね、あんまりその蜂の大群に襲われたとか蜂の巣にぶつかったっていう経験がないので、まあ、見たらギョッとしますけど、そんなに怖いっていうイメージはないんですね。最近蜂絡みであった怖いことはですね、道路の脇を自転車でこう運転してたらですね、目の前から蜂が一匹ブーンと飛んできて、あ、避けようと思ったら電柱でごしゃるって言って、まあ、電柱にぶつかってちょっと怪我をしたっていう、そのぐらいの怖さぐらいしかないんですけども、今回ご紹介する小説はですね、まあ、パニックホラーに当たるんですけど、これを読んでると蜂がものすごい怖いなって、そんな風に感じる小説でした。なので今日はですね、皆さんにも蜂の怖さというか、その小説の怖さを味わっていただこうと、ドラマを用意してご紹介します。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川ホラー文庫より出ております岸優介著スズメバチという本です。まずは著者のご紹介ですが、岸優介さん、1959年大阪府生まれ、生命保険会社に勤務後作家に転向された方です。黒い家という作品で第4回日本ホラー小説大賞を受賞しまして、これが100万部を超えるベストセラーとなりました。また2005年ガラスのハンマーという作品で日本推理作家協会賞、2008年には新世界よりという作品で日本 SF 大賞、さらに2010年に発表された悪の経典という作品は映画化もされて大ヒットして、このミステリーがすごいで1位、週刊文春ミステリーベスト10で1位とダブル受賞を果たすという、そういう作家さんなんですけども、その岸優介さんが書かれた今回の本はスズメバチ、タイトル通りですね、皆さんがご存知のあのスズメバチが題材となっています。じゃあ早速内容を見ていきましょう。季節は冬、ミステリー作家の安西智也は絵本作家であり妻の夢子と共に八ヶ岳の山荘で優雅なひとときを過ごすはずでした。しかし朝目覚めてみると夢子の姿はなく、バスローブが床に落ちているだけ。状況がわからないままふと周りを見ると、レースのカーテンと窓ガラスの間に一匹のスズメバチが、しかも攻撃性の高い黄色スズメバチの姿を見つけました。安西は昔一度スズメバチに刺されて生死の境をさまよったことがあり、もう一度刺されると命に関わる体となっていたのでパニックに陥ります。その後なんとか落ち着いてその蜂を潰すことに成功しますが、山荘の至るところからスズメバチが次から次へと姿を現してくるんです。季節は冬なんです。ろくな武器も防具もない状態でこの迫り来るスズメバチに一体どうやって対処していくのか、さらにいつの間にか消えていた妻は一体あれは何だったのか、果たして安西の身に何が起こっているんでしょうか。というわけで実はこれホラーなんですね。内容の一部ドラマにしましたので、どうぞこちらお聞きください。
ここは俺は白いバスローブを着たまま寝ていたことに気づいた。ここは一体どこだ。しばらくの間前後不覚に陥っていた。いや、それどころか自分が誰なのかさえひどくあやふやだった。飲みすぎたせいだろうか。双眼鏡のピントを合わせるときのようにゆっくりと記憶が焦点を結んでいった。そうだ、俺の名前は安西智也だ。主にダークなミステリーやサスペンスを得意とする小説家で、ベストセラー作家とまではいかないが、オリジナルな作風が一部の読者に支持され、出版不況にもかかわらずまずまずの売れ行きをキープしている。ここは八ヶ岳南麓にある山荘だ。バブルの時期に物好きな金持ちがわざわざ人里離れた場所に建てたロングハウスである。愛車のレンジローバーを買ってやってきたのはつい昨日のことだった。
そういえば夢子はどこだ。
一緒にいたはずだが妻である夢子の姿はなかった。そうだ、眠りにつく前に二人で乾杯したことを覚えている。あの時はどちらかといえば夢子の方が乗り気になった。 自分から地下室のワインセラーに行って銘柄を選ぼうとしたくらいだから。
私取ってくる。
どこへ行くんだ。
地下室、ワインセラーに。
あの時彼女の表情にかすかな緊張を感じ取ったように思ったが、気のせいだったのだろうか。辺りを見回すと、床の上に夢子のバスローブが落ちているのが目に飛び込んできた。夢子には繊細を通り越して強迫神経症に近いところがある。そんな彼女が自分のガウンをこんな風に床に放り出しておくことはまず考えられない。
夢子、いないのか。
なんだこの音は。虫の羽音。一体どこから入って。そんな、まさか。
レースのカーテンと窓ガラスの間に入り込んで不機嫌な羽音を立てている虫がいた。体長は 2,3 センチくらいか。黄色と黒の警戒色は紛れもないスズメバチだ。多分こいつは黄色スズメバチだろう。
バカな、ありえない。なぜここに、しかもこの季節にこんな。
二度と刺されないようにくれぐれも注意してください。蜂は最初に刺された時より二度目に刺された時の方がずっと危ないんです。
どうして二度目の方が危ないんですか。
二度目に刺されると一度目より強い抗原抗体反応、つまりアレルギー反応を引き起こすんですよ。蜂毒の場合、なぜか極めて重篤化することがあり、時に死に至ります。これがいわゆるアナフィラキシーショックですね。
じゃあ私ももう一度刺されたら、そのアナフィラキシーショックが起きるんですか。
どの程度の反応になるかは予測できませんが、安西さんの場合にはかなり高い確率で重度のアナフィラキシーショックが起きると思われます。手当てが遅れたら最悪命に関わる結果もありえますよ。
あと一回刺されると俺は死ぬ。
その時背後からあの不快な音を聞きつけた。ゾッとして振り返ると2匹のスズメバチの姿が目に飛び込んできた。
クソ。
不覚にも足が震えた。ここに留まっているのは自殺行為である。今すぐにどこかに逃げなければ。俺は足を忍ばせてドアを開け廊下へと出た。さっきの蜂は明らかに俺を目標にして飛んできていた。しかし一体なぜだ。いくら黄色スズメバチの攻撃性が強くても巣のそばでなければむやみやたらと人間に襲いかかることはないはずなのに。
しまった、バスローブか。
このバスローブには昨日俺が飲んでいたワインのシミが大きくついていた。ひょっとするとワインの匂いが蜂を呼び寄せているのかも。
畜生、まだいたのか。
今度は真正面廊下の向こうから一匹のスズメバチが精密誘導爆弾のように一直線に飛んできた。俺はバスローブをと網のように広げて投げた。タオル地の布がふわりと広がり、突っ込んできた黄色スズメバチの上にかぶさって床に落ちる。俺は今にも這い出そうとしているスズメバチに向かい、握りしめた右手の鉄槌で叩き潰した。
とにかく外に連絡を取らないと。
しかし携帯が見つからない。机にあるのは充電ケーブルだけだ。どうも嫌な予感がする。ふと窓際のデスクトップ PC が目に入った。一見したところでは何の異常もない。よし、これで外部に連絡できる。ところがパソコンの電源ボタンを押しても何の変化も起こらなかった。
どうしたんだ。どうしてつかない。そんな。
机の下を覗き込んでようやく原因が分かった。パソコンの電源ケーブルがなくなっているのだ。時ならぬ黄色スズメバチの出現だけでも異常事態だったが、パソコンの電源ケーブルが消失しているというのはもはや偶然や自然現象では説明がつかない。誰かが俺を罠にはめたのだ。いや、自分をごまかすのはよそう。 夢子か。そうとしか考えられない。しかし夢子はこれを一人で計画したのだろうか。それは考えにくい。だいたいどうやって山荘の中に黄色スズメバチを仕込んだのか。そもそもこんな低い気温の中スズメバチが活動できるはずがない。疑問は山積みだが、いずれにせよ夢子が一人でできることとは思えない。必ず協力者がいたはずだ。実を言うと、それが誰なのかはうっすらと見当がついていた。あの男だ。名前は確か三沢正義。第一印象から妙な奴だと思っていた。
安西先生ですよね。死神のノックを拝読しましたが、とても面白くて一晩で読み終えました。
そう言ってもらえるのは嬉しいんだけどね。死神のノックは評判も売れ行きも過去最低に近いんですよ。
そうなんですか。意外だな。ああ、失礼しました。僕は三沢正弘と言います。新世紀大学でもっぱら昆虫の公衆性と季節適応に関する研究をしています。
大学の先生ですか。
ええ、助教をしています。最近はもっぱらヘボの飼育と実験にかかりきりなんですが。
ヘボ。
ああ、失礼。クロスズメバチのことです。信州では食用にされる種類ですが、地元ではヘボと呼ばれてるんです。ヘボは性質が温和で、よほどのことがない限り人を刺すことがないんですよ。ただその反面飼育はかなり難しいんですけど、鉢の中だと黄色スズメバチなんかは凶暴な代わりに少しくらい乱暴に扱っても大丈夫ですね。一番タフなのはオオスズメバチです。どんな場所に置いても平気ですし、二つの巣を一緒にしておくと融合してしまうくらい鈍感ですから。すみません、つまらない話を長々として。
いや、そんなことはないけど、このパーティーにはどうして。
先日一冊だけ新書を出したご縁なんです。昆虫たちの日時計って言うんですが、残念ながら売れ行きはいまいちです。
まあ悪いタイトルじゃないけど、ちょっとパンチに欠けるかな。ん？ああ、ゆめこ。
三沢くんは昔から友也さんの作品の大ファンなのよ。
三沢くん、知り合いなの。
実は高校の同級生。昔から虫オタクの変人で有名だったわ。
ひどいな。まあその通りだから仕方がないけど。
夢子は三沢と浮気していたのだろうか。そういえば夢子は絵も文章も書く絵本作家として一部では高い評価を得ていたが、生きるもの生かすものに始まる足長同盟シリーズは全て昆虫たちが主人公だ。もしかしたらそれは三沢の影響によるものかもしれない。はっきりとした証拠はないが、今の状況を考えるとあの二人が組んでいる可能性は高そうだ。考えるのはよそう。今はこの状況から脱することに専念しなければ。ワインの匂い、シャツにまで浸透してる。これを早く洗い流さないと。まずい。背後からまたもやあの忌まわしい羽音が聞こえた。今度は数匹はいる。早く洗面所に。な、くそ、一匹だけ入ってきた。何でもいい、何か武器になるものはないのか。あ、その時おあつらえ向きのアイテムが目に飛び込んでくる。蒸発スプレーだ。殺虫成分こそ含んでいないが、こいつには相当な粘着力があるはずだ。やるしかない。大変長らくお待たせしました。これでも食らい。これは俺を殺すための妻の罠だ。絶対に生きてここから出てやる。スズメバチ。
はい、以上ドラマでした。実はこの後どんどん蜂の量増えてくるんですけども、いやー怖いですね。刺されたら死ぬっていう状況で蜂に囲まれたらすごい怖いだろうなって、まあ、主人公に感情移入しながら読んでしまいました。なのでですね、本作ホラーというジャンルなので、なんだろうな、蜂って身近にある存在なんだけども、リアルなホラーとなっています。だから読んでる最中にですね、部屋にこうちょっとハエが飛ぼうもんなら、うわ蜂じゃねえかって一瞬なんかパニックになりそうになったり、でさらにその怖さがですね、もう怖すぎて本を閉じるというよりはむしろ先が気になってページを進める手が止まりません。内容的にも読者的にもノンストップホラーと言えるでしょう。まあ、なので一気読みがおすすめですね。こちらの本読みたいなと思ってる方はですね、本を読む時間を確保して、ページを開いた方がいいかもしれません。それでは書籍情報です。スズメバチ、岸優介著、角川ホラー文庫より税込み546円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。この作品なんですけどね、家庭のそのパニックの部分も面白いんですけども、ラストがすごいんですよ。衝撃のラスト。このラスト読んだ後にもう一回読み返すとですね、だいぶ作品のそのいろんな描写の印象が変わってくるんです。このあたりはですね、ぜひこれから読む方楽しみにしてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまで。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。